皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日は、旬をまとうをコンセプトにしたブランドファビメルクアートの創業者兼デザイナーです、道塩邦明さんにお越しいただきました。道塩さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ、
ようこそ
真夏の六本木へ。
ありがとうございます。
暑かったです
ちょっと道塩さんに、はい、自己紹介簡単にお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。道塩邦明と言います。珍しい名前なのでよく覚えて。
どちらご出身ですか。ちなみに
出身私は東京なんですけども、父親は広島 の、山奥が本家で、
なのに道塩という。山奥だから道塩。
なぜかわからないですけど山奥で道塩が
山水に漢字で
満足の満に汐留の塩の方ですね。道塩でも夕方の道塩の方ですね。
すごい素敵なお名前です。
で、自己紹介すると、ファビメルクアートというブランドを、はい、運営しております。でファッションデザイナー兼クリエイティブディレクターとしても活動してまして、今でしたら人材紹介会社のクリエイティブディレクターをしてたりだとか、いわゆる会社のブランディングだったりとか、あと会社のメッセージどういうふうに発信していきましょうかっていうところの PR だったりとか、また本当に事業戦略みたいなところも経営者層と一緒に話しながらやってたりとか、ファッションのみならずそういったクリエイティブディレクターもしております。
珍しくないですか、デザイン、ファッションデザインやりつつ、
クリエイティブディレクターというお肩書きで今教えていただいたようなお仕事をされる。
そうですね、
はい、ディレクション、誰かの何かをディレクションするっていう。
そうですね、どちらかというとそのクリエイティブディレクターでも広告を作るクリエイティブディレクターっていうよりかは、経営者層と話して会社の方向性、戦略みたいのを可視化したりだとか、メッセージを考えたりだとかみたいな。
珍しい、
はい、
そうなんですよ。面白い。なんか我々が昔やって去年でしたっけ、サステナブルアパレルを追求する人たちの特集、
ちょっとタイトルちょっと違うけどちょっと変わっちゃったけど1年経ってサステナブルアパレルの作り方みたいな特集でしたね。
そちらにもちょうどその時がファビメルクアートの立ち上げのデビューシーズンだったでしたっけ、
セカンドシーズンですかね、はい、
ですごく素敵なコレクションだったので、そちらにもご登場いただいたりしてたり、
ありがとうございます、
してます
知ってます私は先日展示会に行きまして、 で、ね、
はい、
でそこでの経験体験から今日はぜひ来ていただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
ファビメルクアートとは、はい、みたいなところも。
ファビメルクアートとは、先ほど木村さんが言ってた通り、旬をまとうというコンセプトでやっていますと。ただなんか結構サステナブルブランドっていう風なものではなく、単純にファッションブランドではやっているというところではあるんですけども、単純にこの、日本の結構その和食みたいなものにインスピレーションを受けていて、和食って今世界遺産になってるんですけども、無形文化遺産になってるんですけども、なんかそれの理由としてはなんか豊かな自然を背景になんか中庸な味わい、バランスの取れた重要な味わいがされていて、季節の移ろいを感じるっていう文面に、そのとブランド始める前に出会って、なんて素敵なんだと、いうふうに思って、これをファッションでもなんかできるんじゃないのかなというふうに思って、料理でもこれ旬の素材ですよっていうふうに言われて感動するように、ファッションでもこれ旬の素材ですよっていうふうに紹介されて、なんか服を選ぶっていうのはなんか体験としてはすごいいいなっていうふうに思ったので、デザインはデザインでちゃんとこだわってコンセプト立てて毎シーズンやってるんですけども、しっかりとブランドの体験として旬の素材を感じてもらうというようなブランドを、やっております。
今の旬は何なんですか、ちなみに。
この前向こうさんに来ていただいた、展示会ではヒノキのデニムを作ったりだとか、あとはトウモロコシのアウターを作ったりだとか、あと草木染めを独自開発してまして、そこで桜で染めたりだとか、デコポンで染めたりだとか、そういった 自然の恩恵をありがたくいただきながらクリエーションをしているというところです。
手が、まあ、ピンクになりました、
はい、
あの私も
はいはい、はい、
草木染めという言い方で、
ね、そうですね、草木染めで
草木染めの桜の幹のから抽出したピンクの液で、はい、ポーチを染めさせていただいて、なんか手袋していいよって言っていただいたんですけど、せっかくなら私やってきましたって感じをいただきで自慢したくて、そしたら手が本当にピンクになって、
ま、ピンクになってましたね
まさに、うん、でもそのなんか感旬を旬っていうか、まあ、旬ってあれですよね、いわゆる日本語でいうトレンドとも言えますけど、その旬ともちょっと違いますよね。
ちょっと違く、まあ、なんか旬の素材って言われた時のなんかあのワクワクする感覚だったりとか、あとはまあファッションで、なんていうんですかね、単純に、まあ、冬だったらあったかいものだったりとか、夏だったらまあ抗菌消臭があって汗かいても大丈夫だったりとか、そういう機能的な旬もあったりだとか、なんかそういったいろんな意味として旬は使ってますね、はい、
その時々の季節感とか空気感とかとマッチしているっていう意味ですね。そうですね、
はい、
なんかお土産にどうぞって勧めていただいたものが野菜で、
はい、
でっかい小松つって、ほうれん草とか、
そうなんです、旬をまとうというコンセプトなので、お土産も旬の素材ということで、
なるほどなるほど、
有機農園さんから毎シーズンいただいているという、
一貫しておりました、すべてが、
はい、確かに旬での素材ですよって確かにワクワクしますよね、うん、それは、
うん、あ、いや、
どうぞ、
いいですか、
どうぞ。
その自己紹介の最初に戻っちゃうんですけど、うん、
はいはい、
その人材派遣会社の、
はい、
クリエイティブディレクションみたいな、はいはい、そういったなんかこう洋服をディレクションするっていうことと、企業とか人とかプロジェクトをディレクションするっていうのは道代さんの中で同列なんですか、それとも別物なんですか。
別物ではあるんですけども、被る部分はあるかなというふうには思っていて、なんかまあそもそもなんでそれができるのかっていうところなんですけども、
はい、
まあ、トーコレのブランドでキャリアスターとしてファッションデザイナーアシスタントで始めて、その後あのイタリアのブランドのチーフデザイナーまでやって、
うん、
その後に、
うん、
アメリカにちょっと移住することになって、結婚を機に、
はい、
でアメリカで単純にファッション続けてもまあいろいろと、まあ、イタリアのブランドも経験したし、うん、と思って、うん、なんか新しいもっと広いブランディングとかでっかいデザインってできないのかなっていうので、うん、デザインエージェンシー、サンフランシスコのデザインエージェンシーに入ったんですけども、
うん、
なんかそこで単純にデザインってグラフィックデザインとかそっちの方ではなく、どちらかというとデザイン思考と言われる、
うん、
その新規事業をどういうふうに作っていくのか、ユーザーの、インサイト、ユーザーのその考えてることだったりとか求めてるものとか、逆にペイン、
うん、
ユーザーのかゆいところみたいなものを見つけて、うん、そこから、新しい事業を作っていくっていうのがデザイン思考っていうところなんですけども、
うん、
まあ、そこのなんか担当になって、
うん、
なんだこれはと
面白そう、ね、
そうですね、かなり面白いなっていうふうに思いつつ、なんか単純に今までファッションデザインしてる時って単純に自分が表現したいものだったりとか、うん、広い意味でのこの世の中が必要な、今のテーマだったりとか空気感なんだろうかっていうところをふんわりやってたんですけども、うん、デザイン思考はどちらかというとより細かい一人のユーザーが何の課題を感じているのかとか、よりフォーカスして、事業を作っていく、まあ、もプロダクトもしっかり作っていくというところではあるので、なんかそこの大小の違いみたいなのは面白いなというふうにも思いつつ、まあ、そういったもうアメリカで3年ぐらいですかね経験して帰ってきて、今はファッションデザイナーもやりながら、
うん、
こっちの事業側のクリエイティブディレクションもやっているという、あんまりいない人材なのかな。
コンサルタントとはちょっと違うんですか。
まあ、でもデザインコンサルに近いところではありますね。
でも描くんですよね、絵を描くところも相手に、
はい、
クライアントさんが描くんじゃなくて描くところまで してあげるというか、
あ、そうですね、
するのが仕事。
仕事ですね。
引き出すだけじゃなくて、
はい、ちゃん と、クライアントさんが何に悩んでるのかだったりとか、うん、まあ、経営者層もそうですし、まあ、従業員レベルの方々とも話をして、まあ、これが課題だよね、
うん、
じゃあこれを解決するためにはどういう出し方をするのか、それかもしくは新しい何かを立ち上げるのかみたいなところを、うん、いろいろディスカッションしながら日々やってるというところですね。
はい、どっちが楽しいですか。
まあ、両方楽しいですよ、うん、両方楽しいですけども、なんかそのファッションもファッションでやっぱりもっと自分たちが作りたいものだけじゃなく、やっぱり事業じゃないですけども、うん、業界全体をちゃんと俯瞰して、ここが課題だよねみたいなのを、うん、見ていかなきゃいけないのかなっていうふうには思っているので、うん、なんかそこに自分が気づけたみたいなものはその経験があったからこそなのかなっていうふうには思ってますね、う
ん、それとそのサステナビリティへの関心みたいなことはリンクしてくるんですか？
そうですね、まあ、サンフランシスコに住んでたっていうところもすごい大きいなっていうふうに、ね、
何年ぐらいの
3年弱ぐらいですね。
いつぐらい何年、
2018年の終わりぐらいか。
あ、
コロナ前からコロナ途中ぐらいまでって感じですね、
どんな影響を受けるんですかその時さ。
周りの方々のサステナの意識みたいなものが、まだ日本ってそんなにサステナビリティがちょっと言われ始めた時に、なんかもうサンフランシスコはいや、なんかその生活当たり前じゃんみたいな感覚だったのがすごい衝撃的だったなっていうところと、あとちょうどコロナ禍の時に山火事がすごいひどい時期で、本当に朝起きても10時ぐらいですかね、なのに空がもう山火事で大気汚染でオレンジ色になっているのを体験して、なんかやっぱりもう他人事じゃないなっていうのを結構その時実体験でなんか感じたなっていうところで、単純にファッションも自分が表現したいものも、まあ、表現はするんだけども、なんかしっかりそのサステナビリティみたいなものを単純な一つの要素じゃなくて、なんかなんていうんですかね、業界構造としてインストールできるような、デザイナーが必要なのかなというふうに思って今、ファインメルカートも立ち上げたりだとか。
なるほど、
はい、やってるという。
とこれイタリア、アメリカ、
アメリカ、
はい、回って得たその感覚っていうのは、ここどんどん変わってった、研ぎ澄まされ元からあるものが引き出されたって感じですか、新しいものを見て気づいたみたいな。
そうですね、新しいものもっていうところもあるんですけども母親がなんかもともと海外のボランティアの活動をしていて、恵まれない発展途上国の方々にアートを教えて心を豊かにして犯罪率を下げようみたいな活動をされていて、なんかやっぱ人って何かのために生きるみたいなものが自然とそういうのはインストールされていて、なんかそのファッションデザイナーをやってた時になんかあんまりそういう実感がなかったんですよね。服を作っていて環境汚染をしていて、なんか社会課題を何か解決してるのかってはしてないなっていうふうに思ったんで、ただファッションは好きだしみたいなっていう思いもあって、一回そのブランドコンサルとかに行ったりもしたんですけども、そこでまた一周戻って、
なるほど、
自分にしかできないっていうのはやっぱりファッション業界だよなっていうのでやっているという。
なるほど。どうですか向こうさんは、仕事を選ぶ上で人のためになってるかどうかって大事ですか、それともこう自己表現。いや、なんかすごいキャリアを選ぶ上で分かれるなと思って、
はいはいはいはい、
それが一致するのが一番幸せですけど、でも人のためになってないと幸せじゃなくないですか、うん、幸せっていうか、なんかこうなんか得られないっていうか、
はいはいはい、
ね、自分のためだけだと飽きちゃうような気は私はするけど、どうなんでしょう。
いや、おっしゃる通りで、でもそのやっぱトーコレとかファッションブランド、小さいブランドってやっぱすごい夢はあるけども、なんか働いてる人たちもそうだし、まだソーシャル的な部分もそうだし、エンバイロメントの環境的な面でもやっぱり結構マイナス面が多いなというふうに思っていて、なんか自分がその01で始める時にそういうのはないようにはしたいなっていうのを心がけているっていうのは
マスター。仲間を含めて。
あ、そうですね、
はい、
なるほど。
今ってファビメルカートは、はい、どこで買える、どこで見られる、
今は銀座三越さんだったりとか高島屋で5店舗ぐらいですかね、やってるのと、あとメインは EC サイトで販売をしているので、うん、はい、EC が一番多いですかね、はい、取り扱ってます。
そこまでいろいろ考えて出てきて、服作らなくてもいいんじゃないかみたいな葛藤はなかったんですか、作りたいが勝った。
なんか大量生産をしたいわけではなく、うん、どちらかというと価値観を伝えるという、自分がそのまあ素材、これ旬の素材ですよって形で、なんか自分の着てる素材、これヒノキなんだよっ ていう風に知って語れるのがかっこいいとか、それがおしゃれみたいな価値観を広げるということは、少なからずそのこの意識を変える一歩になるのかなという思いでやってるので、なんか作らないっていう選択肢も確かにあるんですけども、自分自身はその武器があるのかなというところで今ブランドをやっているというか、
同じ並んでる服でも今おっしゃったようなメッセージが入っているものを、まあインストールって言葉今日使われてると思うんですけど、がこの今の世の中の洋服のラインナップにはないものをちゃんとインストールしていくっていうことに意味があるし、やりがいもありますね、それはね。
なんかでもそういうファッション、服を通して着てもらうじゃなくて体験をデザインしようとしてるところ、されてるところになんかデザイン思考を感じました私は。
ありがとうございます。そうですね、確かに。確かにそのサンフランシスコの時は、あの肩書きはクリエイティブディレクター兼なんか UX デザイナーだったんですよ、エクスペリエンスデザイナーっていうので、
あ、じゃあまさに
どういうふうに体験を作っていくのかみたいなところで、だいたい新規事業ってアプリの立ち上げとかなので、本当に日本の自動車メーカーの新規事業でじゃあアプリを作りましょうみたいなところやってて、結構物は作れるけどもことって作れなかったなというふうに思っていて、その経験があるからこそなんかそのブランド体験みたいなものは結構ちゃんと考えて作るようにはしてますね。展示会でもそうですし、販売する時でもそうですし、
小松菜につながってくるわけですね。
小松菜に、
はい、私ちょっとね朝一でね、今日は食べられませんってもらわなかったんだけど、すいません。でもそういう経験も
経験を断ってる
とそう。でもなんかインプットってどうやってるんですか。なんかこうアウトプットがすごいじゃないですか。すごいっていうかこう、
はいはいはい、
人のを見てこう判断したりとか考えたりするためには自分の中に判断基準とか、
はい、
知識とか なんか物差しが必要な気がして、それって
インプット、そうですね、まあ、でも日々本当にもうポッドキャスト、WW このポッドキャストも聞いてますし、日々いろんな新聞も読みますし、
あ、もうランダムに
いろんなのは見てますね。このファッションだけじゃなく、
ここが好きだから突き詰めるっていうより、より広く世の中を見てるっていう感じ、
ね、日経も見るし、スタートアップの動向とかのビジネスも見るし、ライフスタイルも見るしみたいなところで、なんか必ずその中でも自分が興味あるものって意外と違うジャンルでも似通ってくるのかなっていうふうには思っているので、なんかファッションデザインのリサーチもそうなんですよね。なんか限られたここだけでリサーチっていうよりかは、まあ、関連するかなと思うものを全部漁って、結局それってつなが自分が選んでるのでつながっていて、その中でまとめていくみたいな形なので、そのビジネスをデザインしていく上ではなんか情報も同じような感覚でリサーチしてるっていう感じですかね。
そんなもうそろそろ前半は終わりですが、はい、道塩さんが後半に行く前に一個聞きたいのは、
はいはい、
あの日本のファッション産業がクライアントだとして、
はいはい、
クリエイティブディレクターとして、
はい、
すごいですね。
その2018年頃とかは、まあ、サステナビリティとか、まあ、アメリカで一歩先行ってるなって感覚を得たりして、
はい、
今の日本のファッション産業は、まあ、そのいろいろ見て中でサステナビリティ視点で見ると道塩さんにはどう見えていて、そのクリエイティブディレクションしていいよ日本のファッション産業好きにってなったら何をするのしたら面白そうかっていうか、サステナビリティに関して
難しい質問ですね。
じゃあ次回までに。
次回。まあでも、でもなんかすごいこのサステナビリティって持続可能性を作っていくっていうところだと思うので、なんか単純に試作一つじゃない気がしていて、例えばこの素材サステナブルなんで使いましたっていう使い方はあんまり違うんじゃないのかなと思っていて。こういう素材だったりとかこういうものづくりをしてるからサステナブルなんですよっていうような言い方ができる、あの社会あの業界構造をやっぱりブランドだったりとか企業は語るべきだなっていうふうには思って、
スペックではなくて、
ね、
動詞というか こういう行動によって生まれてるものなんですよっていう、木村さんが最近よく言うストーリーだ、ストーリーを伝えていく、
そうですね、ストーリーを伝えていくっていうところと、あとはその消費者がやっぱりサステナビリティでその欲望を駆られることはもうほぼないので、やっぱどっちかっていうと サステナビリティにしたから、何か付加価値がつくみたいな、その付加価値をいかに作れるかで今後業界変わっていくのかなというふうに思っているので、うん、まあ、自分たちもこれサステナブルだからだけで売らないように、うん、環境負荷が低い素材だからっていうだけじゃなくて、ヒノキっていう素材を使ってて、これは間伐材だから、あの森林組合の方にちゃんとお支払いできて森林も守れるし、さらにヒノキって軽いから、あの普通のコットンのデニムに比べてすごい軽いし吸湿性があるんだよみたいな、そこまで語ってサステナビリティなんじゃないのかなって。
うん、しかも話してる姿が楽しそうでした今。だからやっぱその楽しそうには感化されるかなと思う。なるほど、ありがとうございます。
はい、すいません、ちょっと前半はこんな感じで、あの来週も道島さんにご登場いただきますので、引き続き来週も楽しみにしていただければと思います。では前半はこんな感じでありがとうございました。
ありがとうございました。